回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月28日火曜日、今日の天気は雨一時雪。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。私家を出てきた、まあ、3時半4時前ぐらいの段階ではもう雪が雨に変わったというような感じではあったんですけれども、はい、ねえ、山沿いなどを中心に結構雪が激しく降っているところもあります。サミウサミさん、西多摩郡、から JR 奥多摩駅前のね、5時前後の写真を送ってもらいましたけども、結構もう積もってますね。2、3センチぐらいは積もってるのかなという感じ で、ね、かなり雪の粒が見えるというような、写真も送ってくださいました。はい、山沿いを中心に雪も降っているということですので、まあ、この雪の状況、そしてこの先について、まずは日本気象協会の小田美穂さんとつないで最新の状況を聞きたいと思います。小田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まず今の状況どうなってますでしょうか。
はい、山沿いではまだ積雪が増えているところがあるようです。午前5時現在の積雪、秩父では7センチ、
はい、
その1時間で1センチほど積雪が増えました。朝のうちは山沿いを中心にもう少し雪が続いて積雪が増えるところがある見込みです。
なるほど。平野部はどうですか。
そうですね、平野部のは雪は次第にもう降っていたところも雨に変わってきていまして、この後今日は1日雨ということになりそうなんです。
気温は低いまんまですかね。
そうなんですね、今日は雪が止んでも天気が回復しないというのが特徴で、1日を通して雨、そして最高気温の予想、都心は7度、関東地方は昨日と同じか少し高いぐらいなんですけれども、今日は北または東風がやや強く吹きますので、今日も寒い一日となりそうです。
朝タクシーの、ね、運転手さんに送ってもらったら、いや、これだけ気温が低くなると凍結とかも心配なんですよっておっしゃったんですが、そういった交通事情とかっていうのはいかがですか。
そうですね、雪の積もったところはやはり路面の凍結など注意が必要ですね。ですので、そういった積もったところでは車も冬用のタイヤとが必要ですし、慎重な運転が必要、それから歩く際も雪に慌てずゆっくり歩いて、滑りにくい靴でお出かけになるといいと思います。
あと、まあ、これこの先の見通しなんですけれども、はい、雨どうですか。激しく降る時間帯とかありますか。
そうなんですね、今日は天気が回復しないだけでなくて、はい、夜になると激しい雨の降るところがありそうです。特に千葉県や茨城県では夜遅くは雷を伴って激しく雨の降るところがあるという予想で、1時間に30ミリ以上の雨が降る恐れがあります。ですので、土砂災害ですとか浸水などに警戒が必要なんですね。はい、夜はお出かけを控えて安全なところにいるようにした方が良さそうです。
なるほど、わかりました。小田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
日本気象協会小田美穂さんにつなぎました。雪が心配だということを言ってたんですが、それどころか今日の夜は雨も心配だったね。
はい、
ちょっと天気荒れ模様であります。お気をつけください。また気象の情報、最新情報入り次第お伝えしてまいります。また電車もね、影響が出ております。
はい、
じゃあまとめて伝えてもらいましょう。
はい、JR 中央本線は倒木の影響で高尾駅と大月駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。また JR 青梅線は倒木の影響で青梅駅と奥多摩駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開は6時40分頃の見込みです。また JR 吾妻線は架線の支障物の影響で渋川駅と長野原草津口駅の間の上下線で運転を見合わせています。こちらもまだ運転再開の見込みは立っておりません。ご利用の方ご注意ください。
さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。今日もこの武漢を中心とした中国での新型肺炎について一面トップというところが、5紙あります。朝日、毎日、読売、それから東京、日経ということで、まあ、産経以外はすべてこれが一面トップであります。まあ、武漢の法人の方々、希望する方はチャーター機で今日にも帰国ということ、まあ、朝日新聞一面、それから指定感染症を今日決定というところが読売新聞、毎日新聞は一面となっております。それから東京新聞は、武漢の市内での生活についてままならぬ生活というようなことが出ております。まあ、これ、武漢といってもかなり広いということもあるので、その地域によっても物資の状況などはいろいろ異なるというようなことも指摘をされておりますが、まあ、ネット上の映像、スーパーに潤沢に物があるところもあれば全く何もないというようなところもあり、まあ、移動がままならないというのはかなりあるようであります。で、まあ、これ武漢がかなり報じられております。湖北省全体が封鎖されているということもありますが、まあ、実はそれ以外のところでも広東省であったりとか、あるいは上海の周辺のあたりもかなりいい患者が出ていると。で、封鎖とまではいかなくてもかなり出入り口を絞って、でそこのところで体温のチェックなどを行って、まあ、出たり入ったりする人を完全に、チェックをするという体制を取っているところはかなりあるということであります。でまた封鎖に関してもこれ域内で患者がほとんど出ていなくても予防のために封鎖するようなところがあるので、封鎖しているから危ないとか封鎖してないから安全だというようなことはないというようなことも指摘はされております。まあ、例えば患者が出ているところだと広東省深圳なんかも患者が出てますけれども、まあ、あれだけ大規模な都市になると一気に全部を封鎖するというのは非常に難しいというようなこともあるので、かなり出入り口を絞る形での管理というようなことがノウハウとしてどうやら確立されつつあるということもあります。まあ、しかしながら武漢の中だけで全く抑えられずに、他へ飛び火していると、新業アナウンサーが今ニュースでも読んでくれましたけれども、北京でも死者が出ているというようなこともありますので、まあ、人から人への感染、中国の国内では間違いなくあろうかと、まあ、それを日本に飛び火させずにどう食い止めるかというあたり、まあ、法人の方々が今日にも帰国ということになります。で、その先について、まあ、自宅でしばらくいてくださいというようなことの呼びかけというようなニュースもありますけれども、まあ本当に果たしてそれでいいのかというあたり、まあこれ検証なく、帰ってくるんだよかったみたいなことばっかりが言われてますけれども、本来であれば着地検疫のような形で、2週間ぐらいはひとところに留まるというような判断もしてよかったんじゃないかと。まあただそうするとそれに対しての法的な後付けというものが、間に合うかどうかというところ、指定感染症にするとある意味、その一つの根拠になるんですけれども、まだ発症していない人も含めて足止めをするということができるかというと、これがなかなか、法律論からすると難しいところがあるようであります。まあ、ただ、だからといって手をこまねいているわけにもいかないということがあるんで、新しい法律を作るなり、じゃあ SARS の時に、まあこれ三宅邦彦さんが実際のご家族家族のご体験としておっしゃってましたけれども、北京からじゃ帰った方々が、まあ、いじめではないですけれども、まあ、そういった白い目で見られるというようなことが、実際に起こっていた17年前の教訓というのが生かされてないじゃないかというのは、今後検証が必要なことであろうかと思います。そしてもう一つ気になるのがですね、日本経済新聞が特に書いてるんですけれども、これ産業集積地に打撃、世界供給網に不安と。で、朝日新聞も経済面で書いてるんですが、この新型肺炎というものの経済的な下押し、相当下押しがあるんじゃないかというようなことが指摘をされておりますが、問題はですね、これで景気が悪くなったということを、まあ、確実に言い募ってくるメディアであったりとか、あるいは政府当局者というのが増えるだろうと、GDP を押し上げる予測もなんて経済面9面に書いてますけれども、そもそも論として消費増税があった、まあ、もっと前から日本の の経済は、だんだんと足踏みから下にこう落ちてきているぞというのが、トレンドとしてあります。で、それを例えば10月から12月期は何で、言い訳したかというと台風が来たからだと、それから暖冬だということが言い訳として言われています。で、今度は新型肺炎ですかっていう話なんですね。じゃあ台風が来るたびに日本は不景気になるのかと、冬があったかいたびに日本は不景気になるのかと、本当はそうではないと、内需が冷え込んでいること、賃金が上がらないことなどなどが、景気の下押しになっているというのは拭えないと思うんですけれども、その辺を冷静に見ていかなきゃいけないと、でなければまた経済失勢が長引くと、デフレが30年続くということになりかねないと危惧しております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。取り上げるニュースですが、気候天候について、雪情報、それから新型コロナウイルス、サイバー攻撃の対処、そして中国の兵器製造が世界2位の売上額に上ったというニュース、そして昨日の国会での論戦というところも取り上げてまいります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。
都心はね、はい、雪ではなく雨が降っているという状況ですけど、
心配したんだけどね。
ねえ、スキー場は雪がないところ結構あるみたいですよね。
そう、上越の方は特にないそうで、で、私長野県の菅平高原にいましたけど、はい、あそこは逆に人工降雪機で雪があるんで、お客さんが殺到してるっていう、
そういうことがあるんですね。はいはい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
私飯田が論客たちとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田浩司そこまで言うかザライブ3、4月11日土曜日有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには浩司アップコメンテーターも登場です。まず昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について考えます。夕方公演は午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読み解きます。2公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円、ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号はチケットピア 0570-02-9999、 P コード644-832、こちらは自動音声で24時間対応です。 0570-02-9999、 P コード644-832、チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽々チケットでも受け付けております。 0570-071242、 0570-071242 です。なお日本放送楽々チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日有楽町読売ホールでお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では最初のニュース、こちらです。関東甲信地方山沿いを中心に雪。関東甲信地方は山沿いを中心に雪となっていて、交通の乱れに警戒が必要です。さまざま情報入ってきておりますが、まずは足元の雪の状況、そしてこの先、日本気象協会の小田美穂さんとつながっています。小田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今の時点での雪の様子いかがでしょうか。
はい、
多摩西部や八王子市に出ていた大雪警報が7時前に解除になりました。山沿いは朝のうちはまだ積雪が増えるところがありますけれども、日中は雪から雨へと変わる見込みです。ただ今朝は雪の重みで倒れた木で列車の運休なども出ているようですね。
はい、
はい、あの列車など運行状況をよく確認してお出かけになさった方が良さそうです。
これ雪が雨に変わるってことは、じゃあ、 あの足元べしゃべしゃになってくるって感じですか？
そうですね。雪の積もったところは滑りにくい靴で時間に余裕を持ってお出かけになさるといいと思います。
でこれ雨に変わってもそのまま降り続くんですか？
そうなんですね。今回雪が止んでも天気が回復しないというのが特徴なんですね。日中は弱いながらも雨が続きまして、夜は沿岸部を中心に激しい雨の降る恐れがあります。と言いますのも、はい、昨日西日本に猛烈な雨を降らせた低気圧が、はい、今夜関東に近づいてくるんですね。ですので千葉県や茨城県を中心に雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあります。それからトータルの雨量になりますけれども、明日の朝までに関東地方の多いところで120ミリの雨が降ると予想されているんですね。でこの24時間で1月に120ミリの雨が降るというのは大変な大雨なんです。と言いますのも、1月の1ヶ月間に降る平年の降水量、これが東京ですとか千葉この辺りで60ミリなんですね。
そうなんですか。
はい、ですので、ね、その2倍の雨が1日で降るような恐れがあるという予想ですので大変な大雨です。ですので今夜は強い雨、そして大雨に注意が必要です。
いやー、なんかここのところぐずぐずした天気が続いてて、先週あたりはなんか梅雨の時期みたいな前線ができてましたよね。
そうなんですね。
これなんかかなり異常なことですか、ご覧になってて。
そうですね、この時期にこれだけ曇りや雨の天気が続くというのはちょっと異常と言っていいと思いますね。それから雪が止んでも今度は雨、大雨というのも珍しいことだと思います。
はい、むしろそっちの方はじゃあ茨城などは警戒した方がいいわけですね。
そうですね、明日は雨が止んでも、そして明日は雨が、その激しい雨が止んでも雲が多くて、広く晴れてくるのは明後日木曜日となりそうです。
なるほど。あと風はいかがですか？
そうなんですね、今日は風が強いというのも特徴でして、今日は北または東寄りの風がやや強く吹く地域が多いです。ですので夜は沿岸部を中心に横殴りの雨というような状況にもなりそうですので、こちらにも注意が必要ですね。
なるほど、分かりました。小田さん、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
日本気象協会小田美穂さんとつなぎました。雨風ともに強くなる可能性という、
ね、そうですね、私もこの放送はあとちょっと出かけるので心配で、今日はそれでスーツにネクタイ姿なんです。
それでなんですね。
はいはい、
なるほど。いやでもこれね、交通機関への影響なども非常に心配されるところですけれども、JR 中央本線、高尾駅と大月駅の間上下線で、運転を見合わせ。 JR 青梅線は青梅と奥多摩の間の上下線で運転を見合わせ。 JR 吾妻線は渋川と長野原草津口の間で運転を見合わせと、なっております。青梅線の運転再開見込みがこのあと7時半ごろ、JR 中央本線と吾妻線については運転再開の見込みが立っておりません。ご利用の方はご注意いただければと思います。この時期ね、入学試験等々もありますんで、
そうですね、そこは心配ですね。
早めに出る、あるいは、このね、試験の会場と連絡を取るなどをしていただければと思います。また鉄道の情報など入り次第お伝えしてまいります。
おはようニュースネットワーク、今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスの感染対策で春節の連休を3日延長。中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎感染をめぐって、中国政府は昨日、旧正月の春節に合わせた連休を2月2日まで延長すると発表しました。本来は24日から30日までの1週間でしたが、3日間増えることとなります。春節連休の延長は極めて異例な措置で、役所や会社の再開を遅らせ感染の機会を減らすのが目的とのことです。
まあ、これ都市によってはさらに伸ばすところもあって、うん、上海などは工場の操業など2月の9日まで伸ばすというようなこともやっております、う
ん
う
ん、まあ、3日ぐらい延長しても焼け石に水ですね。
で、中国国内でも北京でも男性が亡くなったというニュースも出ております、はい、それから邦人の救出に関しては、うん、今日にも、うん、チャーター機を武漢に飛ばすと、は
い
は
い、まずね、現状ですけども、はい、この中国の当局が発表している数字、うんうん、感染者数、それから死者数、先ほど82人という話がありましたけど、
はい、
まずこの数字が信用できないということがまず1点目ですよね、まあ、YouTube なんかでも映像流れてますけども、
はい、
まあ、病院の混雑状況、それからそもそも入れずに家に帰されている、
はい、
などなど考えれば、うんうんうん、まあ、私はもう少なくともこの10倍ぐらいはあるだろうなと、うん、まあ、アメリカのニューヨークタイムズなんかもそうやって書いてましたけど、
はい、
まあ、私もそう思いますね、うん、それから、このあと武漢だけではなくて、第2第3の武漢が出る可能性がとても高いと思いますね。なぜかといえば、まあ、市長が認めてますけど、はい、もう500万人、要するに都市閉鎖の前に、
はい、
武漢から出ていった、
はい、
でその人の中にはもちろん感染者いるでしょう、
うん、
で目下潜伏期間中で、
はい、
症状が出ていないとしても、うん、まあ、これから症状が出てくる、もうおそらく今週中には、
はい、
現れると思いますけど、うん、となると、まあ、そういう方たちが、まあ、大都会、例えば上海のようなところでもう死者もすでに出てますが、上海でも、うん、まあ、そういうところで感染が広がれば、
はい、
まあ、第2第3の武漢が出てくるのはもう避けられないと見ていいんじゃないでしょうか、
まあ、この武漢というところが非常に交通の要衝でもあって、まあ、大体1000キロ行かずに、上海にも行ける、北京にも行ける、重慶にも行ける、あるいは広州にも行けると、
そうですね、
そう考えると、どこに行ったかっていうのね、
まあ、そこがまず現状ですね。でこの現状をどうやって見るかということですけど、
はい、
まあ、大きく、まあ、経済への打撃、うん、
はい、
からもう一つはね、政治指導体制、中国共産党体制に対する打撃という、まあ、2つの面で、まあ、これから注目すべきだなと思ってるんですけど、はい、まあ、経済の方はもう改めてご説明するまでもなく、
はい、
まあ、観光客減ってる、それから地元では冒頭あったように会社の仕事が、はい、再開できる目処が立たないと、まあ、これは相当な打撃ですよね、となれば失業倒産もおそらく増えてくるでしょうし、うん、もう一つ私注目したいのは先日15日に合意した米中合意ですよ、
はい、
あれで2年間2000億ドルの輸入を拡大すると
ああそうです、ね、
いうことになりましたけど、うん、もうこれはもうほとんどもう風前の灯火だと思います、うん、だって輸入を拡大するってことは、
はい、
個人消費と設備投資が増えるという、内需が増えるから盛り上がるんで輸入拡大っていう話なんで、うん、
はい、
まあ、こんな騒ぎの真っ最中にですね、ショッピングに行こうとか、うん、あるいは工場設備投資しようとか、まあ、そんなことを考える経営者いるわけがないんで、まあ、そうなるとこの2年間で2000億ドルという約束も、
はい、
もう非常に厳しいなと思いますね、
うん、
まあ、その時にアメリカはどう出るかっていう問題は、まあ、まあ、別途、
はい、
生じると思いますけど、まあ、いずれにせよ経済の打撃はまあ非常に大きいと、
うん、
まあ、それともう一つ私がこれが最も注目してるんですけど、政治指導体制に対する打撃ですよ、
はい、
でこれどういうことかと言いますと、私もこのニュースを見てそれから映像を見てもすぐ思い出したのは、うん、チェルノブイリ原発事故です。
お
1986年に起きた、
はい、
で実はですね、ソ連の崩壊っていうのは、このチェルノブイリ原発事故が最初のきっかけだったんですね、
はい、
これは世の観察者たちもそのように見てますが、はい、肝心の当時の書記長だったゴルバチョフ書記長が、
はい、
回顧録の中でね、うんうんうん、そう言ってるんですよ。
あ、そうですか。
チェルノブイリの原発の対応のお粗末さ、それから情報隠蔽、うん、
はい、
などなどがもうソ連共産党体制というものの限界を示していると、まあ、ゴルバチョフ自身がそういうふうに認識してたんですね当時。
それすごいですね。ペレストロイカとグラスノスチって言って情報公開と改革をやるって、でそれが、まあ、ある意味ちょっと注目されて軌道にも乗りかかったんじゃないかぐらいの時ですよね。
そう、それが86年にそれで起きて、で崩壊したのはその5年後91年です、
はい、
だから原発事故から5年でソ連は倒れたんですけど、うん、今回のねこの新型コロナウイルス、はい、私チェルノブイリの原発よりもっとひどいと思いますね。なぜかといえば、はい、もうすでに拡散している規模が、うん、もう世界中に広がってる、まあ、これが一つありますよね、
はい、
それからもう一つ非常に厄介なのは、放射能の場合は、はい、まあ、直撃されたら喉が濃ければもう直ちに死ぬということがはっきりしてますけども、はい、この場合はですね、生きるか死ぬかわからないと。熱が出てても、はい、新型肺炎なのかどうかもわからないということ、ここが非常に厄介で、なぜかといえば生きるか死ぬかわからないからこそ、うん、不安に駆られてパニックになっているわけですよ現状、
うん、はい、
そこがね最も厄介だなと思いますね、でそうするとこのもうすでに、まあ、武漢市長認めてますけども、
はい、
最初は情報隠蔽があった、まあ、怪しいと言われたのが12月の12日でしたけど、
そうですよね、8日に発症し12日ぐらいの
表に正式に認めたのは1月3日だったんですよね、はい、
そうですね、
だその間情報をまあ隠蔽したことはもう明らかですし、まあ、そのことは実は中国のメディア自身が病院側からあの医者に対して、はい、医師たちに対してですね、まあ、余計なことをメディアに言うなと、許可を得ずに外で喋るなと、
はい、
まあ、こういうことを言ってるわけでしょ、でそれを中国メディアが報じてる、つまり情報隠蔽がもうあったことは確実で、加えて対応の粗末さ、
はい、
まあ、李克強氏を言いましたけど、
病
院でもまあ家帰って寝てくれと、
はい、
で隔離しといてくれみたいなことしか言われないっていう、まあ、などなど考え合わせると、
はい、
この新型肺炎がもたらす影響っていうのはもうチェルノブイリ原発を上回って、これはただそのまま実は中国の指導部に対する、
はい、
その怒りとなって拡散する可能性が高いなというふうに見ますね。
これ四川の大地震の時は温家宝首相がもう当日に入りましたけど、今回の李克強首相は、はい、まあ、1ヶ月以上遅れて入って、
はいはい、
でしかもあのネット上にも拡散してますけれども、事前にこう、はい、リハーサルをやった上でカメラ回させて、うん、頑張るぞみたいなことをやった、
もうほとんどやらせですよね、うん、もうあんなの映像見ればすぐ分かりますよ、みんなで拍手してさ、うん、頑張るぞ頑張るぞって、いやことこの後に及んでも、うんうん、まだやらせぐらいしかできないトップ、
はい、
ということがですね、
はい、
いやつまり中国共産党のこの分析能力のなさ、
うん、
対応の粗末さみたいなものを非常にもう明確に示しているなと思いますね。で、もう一点チェルノブイリとの比較で言えば、
はい、
当時は海外の人たちは何が起きてるのか分からなかったんですよ。
そうですね。
でも今回はその海外に在住の華僑の皆さんたちも情報を入手して、そこからどんどんどんどんね、うちの家族がもう何人も死んでるっていう、まあ、YouTube でも映像出てますけど、まあ、そういうことを喋ってる、
は
い、で病院行っても追い返されてるってことを喋ってる、そしたらそのご家族のところに現地では公安が翌日やってきて、
はい、
あなたのおばさんが余計なこと言ってるようだなみたいなことを言うと、そういうことが全部出てるんですよ。でここら辺もね、もうチェルノブイリの時とはちょっと違う、
はい、
まあ、これまた打撃になるだろうなと思いますね。
まあ、統制が効いてないわけですもんね。
それから、ね、もう一つね、まあ、これちょっとうがちすぎと言われるかもしれないけど、はい、あえて申し上げたいのは、私ねこれバイオテロになる可能性もあるなと。
バイオテロですか。
バイオテロ、つまり、はい、今の指導部体制に不満を持ってる人たちたくさんいるんですよ、
うんうんうん、
まあ、新疆ウイグルはもちろん、
はい、
それからチベットもそう、
はい、
でそうじゃない普通の市民の間でも一体何やってんのと思ってる人は実はいる、
うん、
でここで病原菌をですね、
はい、
やっぱ意図的にばらまく、
うーん、
これバイオテロですけど、
はい、
もうこれはまあやる側から見たら絶好のチャンス、まあ、こんなこと言ったら語弊がありますけど、
うん、
だってほっといたって今広がってるわけだから、
うん、
そこにあえてばらまいても、
うん、
はっきり言って犯行があのオブラートに包まれるじゃないですか、
まあ、何が起こったかわからないってことになると、
私だからこそね、今当局は北京を含めて長距離移動の制限なんかをやってんじゃないかと。
なるほど、
思いますね。
だからこれ拡散させないっていうよりは、体制の維持のために、
いやいや、そのこと考えなかったらね、もしそんなことを治安当局が想像できなかったら、
うん、
これは間抜けとしか言いようがなくて、私は当然考えてると思います。
なるほど、はい、この時間ジャーナリスト長谷川幸雄さんとお送りしてまいりました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。 セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。中国の兵器製造世界2位の売上額。スウェーデンのシンクタンクストックホルム国際平和研究所は27日、2017年の中国企業の兵器製造の売上額はロシアを抜き、首位のアメリカに次ぐ世界2位とみられるという推計を発表しました。まあ情報公開をこれ軍事関連産業は中国政府制限をしてますんで、まあ推計値ということなんですが、
まあでもこのストックホルム国際平和研究所、これシプリって言うんですけど、これはもうこの世界では最も信頼されてて、まあ多くのまあ議論論文とかがこのシプリのデータ元にまあ議論するということになってますから、まあこれは信頼あると。まあその上でですね、まあ世界2位の兵器製造というところはまあ確かに大変なことだとは思いますよ。ただね、私がこういう話を見ると思うのは、兵器ってのは使ってみなきゃわからないっていうところがかなりあるんですよ。つまりこうやってコンピューターでプログラミングしてるから、このミサイル撃ち落とせるぜとかね、こうやって爆撃できるぜみたいなこと言ってるけど、それやってみなきゃわかんないって部分かなりあるんですよね。でもちろん実験もしてるでしょうが、なんてったって実践ですよ、実践。それで言ったらこれアメリカにはかないません、まあアメリカなんてもう毎日戦争やってるようなもんだから。
そうですね、しょっちゅう戦争してますね。
しょっちゅう戦争、この間だってほら、ドローンでさ、ソレイマに司令官をやりましたよね。あの時だって実はアメリカはイエメンの別の司令官も狙ったんですよ、ところがそれ失敗したんですね。
あ、そっちは失敗したんですね。
失敗したの。これ実はね、アメリカの発表は成功した分だけ、ソレイマン司令官の殺害の分だけ発表したけ ど、
なるほど、
同時にやった別の司令官、これも指名手配されてた人ですけど、こっちはね見事に失敗。でそのことを発表しなかったの。
ほう。
そしたらワシントンポストが先日この間これを全部書いて、あれは非常に大掛かりな作戦の一環だったに過ぎないと。
なるほど。
ということなんですね。
で、
まあ、本題に戻せば、あのアメリカですら失敗するぐらいですから、
あれだけ実践やってても、
あれだけ実践毎日やっててもね。なので中国じゃ実践いつやったと。
確かにそうですね、
言うとベトナムとやって負けた時でしょ。
中越戦争ですか。
そうそう、あれ以来でないんですよ。
あれはベトナム戦争の後ですよね。
そうそうそう、
1970年代の。
そうそう、だから今からもう40年ぐらい前、
はい、
であの時負けちゃったんですよ、何戦、でそれ以来実戦やってませんから、まあ、中国の軍隊ってのは実は張り子の虎なんじゃないのと、とも言われてますよね。まあ、例えば空母なんか一番そうですけど、あんなスキージャンプ方式の空母なんか実戦になったらもう何の役にも立たない。だってあっという間に狙われて、要するに発着する飛行機の数がもう全く問題にならない、話にならない、なのでこの兵器製造第2位って話もね、まあ、これだけ見たら大変だなとは思うけども、まあ、実は、まあ、本当の実力はこれとは相当かけ離れていると、まあ、見ていいんじゃないでしょうか。
なるほど、まあ、これロシアが抜かれたってことになってますけど、ロシアもロシアで実戦をやっている国であるから、
そうそうそうそう、
やっぱりその辺は
そう。ロシアの場合はね、グルジアとかチェチェンとかね、
そうですよね、
やってるでしょ、
まあ、シリアなんかでも肩入れしてるとも言われている。
そう、その通りです。まあ、そこは中国がちょっと違うってことですね。
今日のキーワード、中国の兵器製造でした。さあ、メール、ツイッター、さまざまニュースについていただいておりますが、この中国のね、新型肺炎について、タマポンさん、ツイッターです。習近平主席の国賓待遇での訪日を取りやめるチャンスなんじゃないかなと、いただきました。
まあ、これは中国が考える、まあ日本もそうだけど中国側も考えるでしょうね。まあ、2月ピーク、まあ、4月の段階までに収まってない可能性もかなりありますけど、まあ、そうすると、まあ、中国側としても、訪日延期みたいなことを考える可能性は十分ありますね。
まあ、いろいろな試算が出てますけれども、はい、4月5月あたりがピークなんじゃないかというようなことがね、うん、いろんなところから出てきてますし、
う
ん、
そうですね、
まあ、果たしてそれで済むのかどうかですね、
そうですね、
その長谷川さんご指摘の第2第3の武漢、そういう、
まあ、今週中でしょう、
うんうん、大規模な都市封鎖みたいなものが他のところでも起こるってことになると、ちょっとそれで済むかって話になりますね、
そうですね、まあ、これはだからあの正念場ですよ、中国共産党にとっては。
うん、
まあ、だからこそ政治局会議開いたり、
うん、そうですね、
大騒ぎしてるわけですけどね、
うん、それからメールで気合一本さんからいただきました。千葉船橋の方です。軌道訪問した会社ではインフルエンザで社員15人が休んでるそうです。業務にも支障が出ているそうで、県内の支店や本社の応援で対処している状況です。まあ、新型コロナウイルスも怖いですが、インフルエンザも猛威を振るっていますと、うんうん、いただきました。
まあそうですね、
こっちもね、うん、はい、まあ、手洗いうがいというところで、
ま
あ、
まずはマスク
ですね。そうですね、うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍総理、憲法の自衛隊明記は安全保障防衛の根幹と述べる。安倍総理大臣は昨日の衆議院の予算委員会で憲法改正について、自衛隊をしっかりと憲法に明記し、その正当性を確定することこそ安全保障防衛の根幹だと述べました。自衛隊が国民のために命を落として任務を遂行しているとして、政治の場で、彼らの正当性を明らかにしていく責任が政治家にあるというふうに答弁しておりますが、
うん、そのね、衆院予算委員会だけどさ、
はい、
もう昨日もテレビで見てたり、今も朝日新聞目の前にあるんだけど、
はい、
まだ桜やってんだね。
いや、もうね、
もう本当呆れてものが言えないよこれ
社説がすごいですよね、うん、朝日新聞は説明する気あんのか桜って書いて、うん、
それからさ、桜のね、前日に総理がさ、
はい、
ホテルニューオータニで前夜祭やってさ、会費が5000だと、それが安すぎんじゃないかとかさ、何を言ってんのかと思うよね本当にいやー、もう本当ここはね、もう情けないっていうか、何をやってんの、まあ、それをまず言いたい、それをその上でですよ、
その上で、はい、
まあ、憲法の話で言えば、まあ、私も自衛隊明記すべきだと思いますけども、古賀さん、古賀誠元幹事長、
はい、
なんか昨日講演で、
はい、
自衛隊のことを書く必要ないというようなことをおっしゃってるんですよね、うんうんうん、
はい、
でその理由はすでに、まあ、普遍のものとして認められてるっていうんだけど、
はい、
総理はなんでそもそも自衛隊明記しようかって言ったら、うん、憲法学者の8割以上が自衛隊は違憲だって言ってるからですよ。だから古賀さんの言うように普遍だなんて、それは私もそう思うけど、
はい、
あの学者の世界あるいは野党の皆さんは、未だにこう違憲だと思ってる人実は多いんだよね。だから、まあ、書く必要があるということで、はい、まあ、私もそうじゃないかと思いますけどね。
まあ、これね、あの本来であれば、ね、9条というものがこう壁になって、できないことが多すぎると、できることを列挙する形でしか自衛隊は活動ができないということも含めて、これ結構現場にだから幸せ言ってることがあまりにも多すぎるっていうのを、うんうん、まあ、これを是正するっていうのが本来の目的なんですけども、なんかただの文言というか法律論みたいになっちゃってますもんね、
う
ん、
そうね、うん、まあ、その問題、それから野党 の例の野党じゃない、あの中東派遣、
はい、
もう間もなくだね、護衛艦が行くのが、
そうですね、はい、すでに航空機は行ってます
から、哨戒機は行ってますから、はい、この後護衛艦行くわけでしょ、
そうですね、
だから、まあ、そういう活動、あれは、調査、
はい、調査研究、
調査研究ですよね、
はい、
でこの根拠法の何があるんだっていうと、自衛隊法じゃないんですよね、実は、
はい、
あれは確か防衛省設置法、
はい、はい、防衛省設置法の4条18号だった
でしょ、はい、だから防衛省設置法で調査研究して、なんと中東派遣みたいな重大な仕事をやってると、
はい、
まあ、これ自体ももうおかしいわけで、本来であれば自衛隊法の中に、はい、まあ、自衛隊の任務としてですよ、
は
い、調査研究も入れるべきなのに、
うんうんうん、
まあ、それもできないと、
は
い、などなど、要するにね、自衛隊に対するアレルギーっていうかさ、
うんうんうん、
まあ、野党の皆さん、まあ、例えば立憲しろ国民しろ、自衛隊の存在認めてるよって言ってるけど、はい、私彼らの本音が出てるよねと思ってるんです、この中途派遣問題で、うん、つまり自衛隊認めるって言葉では言いながら、はい、実は活動してほしくないのよ、
うん、
災害救復旧支援以外は、
はい、
でだからその中途派遣も反対だと、 要するに情勢変わったじゃないかと、
はい、
なんて言ってんだけど、情勢が変わって、要するに危機が強まっているからこそ、自衛隊が出ないで誰が出んのと、いうことだと思う、だって情勢変わったからといってじゃあ担架は行かなくなっちゃったのと、
そういうことですよね。
でしょ、そもそも
そこには日本人も、そして日本関係船舶に乗ってる海外の人たちも、一緒になって日本に対して、ね、エネルギーを送ってきてくれてるわけだから、
もっと言えばですよ、じゃあ担架が行かざるを得ないのは勝手だよねと、でも自衛隊は行っちゃダメよと、いうことはじゃあ担架は行ってね、勝手に襲われたら死ねと、いうことを言ってんのかっていう話で、私はもう全くとんでもない議論だなと思いますね。
それが果たして主権国家のやることかっていう話ですね、
などなどのことが、いやなんと防衛省設置法みたいなところでしかいけないっていうのが非常に歪んでると、だから根元はやっぱり憲法に来るんですよ。
確かに、でも その論でいくと、要するにそれ人命軽視じゃないかって話ですよね。まあ、そう、
人命軽視どころか日本の安全と要するに繁栄に対して責任を持たないっていう話じゃない、になってしまいますよね。
でもそれよりも桜を見る会であり、そうそうそうそう、IR でありっていう、
そう、それに例のほら武漢から救援機が、今夜にも帰ってくるんじゃないですか。
まあ、そうですね、チャーター機今日にも出発と、まあ、基本的にはもう往復できますからね。
できますからね、
一日のうちにね。
まあ、そしたら帰ってくる人たち、
はい、
まあ、500人とも700人とも言われる人たちをどうするのかとかさ、は
い、これなんか報道によると2週間ぐらい家で自宅待機をしてもいただくように要請みたいなことは出てますけど、果たしてそれでいいのかっていう、
ね、とかね、それから指定感染法の指定感染病にしたわけでしょ、
はい、
ということは要するに法律の権限で強制的に隔離だってできるということになるわけですよね、はい、だからその指定の問題と帰ってくる人たち の扱いの問題とか、
はい、
まあ、論点は山積みだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
そこのところは一体どうなってるのと、
うん、
まあ、朝日新聞のこの小録を見るとですよ、
はい、
この問題取り上げてるのは公明党と自民党だけで、野党は沈黙と、何をやってるのかしらね、
まあ、これも直接でこの今の段階ではそこまで言ってないですけど、対応間違えると人命にも関わるもの、
もちろんもちろんそうですよ。それに日本の感染だって拡大しかねないっていうこともあるだろうし、
今のところは中国から来た方4人が感染を確認されているというふうになっておりますが、まあ、潜伏期間ってものがないですよ ね、これ2週間ぐらい潜伏期間があると言われてます、まあ、そうそう、
だから、まあ、帰ってきてから当然、まあ、私は念のため病院で徹底検査この際やっていただくっていうのがいいかなと思うんだけど、
まあ、そ
ういう、
ま
あ、でも500人からとなるとね、そういう設備施設が果たしてあるのかなと、ということも考えられるし、
まあ、あるいはその、ね、ホテルなりを借り上げる形ができるのかどうなのかっていう、
ね、それもホテルも困るよね、
まあ、そうですよね、
だから、まあ、などなど、
はい、
まあ、疑問は山積みなので、そういうことについても、まあ、この際ぜひね、今日帰ってきちゃうわけでしょ、早ければ、
まあ、早ければ今日
早ければでしょ、ね、だから本当はこんなこと議論してる場合じゃないのに、一体何をやっているのかと思いました。
まあ、野党はね、これ国民党、はい、それから立憲の合流というのはもうなくなっちゃって、今のところ、里闇になって、おりますので、
はい、
まあ、ここからどうするんだという話もね、くすぶっている中ですけれども、
まあ、あと、まあ、言えば河井夫妻、それから菅原大臣、はい、元大臣、前大臣、などなど、まあ、これは大いにね、ちゃんとやっぱり国会の場で説明していただくということも、まあ、必要だとは思いますけど。
国会の論戦についてお話をいただきました。このコーナー含めて、はい、ポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。